本日の聖書箇所はコリント人への手紙1:4-7、ローマ人への手紙14:7-8です。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか？あなたには何かもらったものではないものがあるのですか？もしもらったものなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？ローマ人への手紙です。新改訳聖書ですと285ページになります。私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら死のために生き、もし死ぬなら死のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは死のものです。それでは我らは主のものと対してドクター栗原にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今回また再び招いてくださいましてありがとうございます。今日の御言葉についてご一緒に学んでいきましょう。今日はレントの第2日曜日にあたります。レント受難節は私たちの主イエス・キリストの十字架に至る道行きを覚え、神様の愛に思いを馳せる大切な季節です。この季節にあたって神様と私たちの位置関係を改めて確認することが大切になると思いますが、今日はこの点を謙遜、ヒュミリティということに焦点を当てて考えてみたいと思います。この謙遜、へりくだりということは、実はクリスチャンの信仰生活の土台とも言うべき基本的な姿勢として大変重要なものです。偉大な神学者アウグスチヌスはある人に、信仰において一番大切なものは何ですかと聞かれると、謙遜ですと答えたと言われています。二番目に大事なものは何ですかとその人が聞くと、謙遜ですが答えでした。では三番目はと聞くと、この答えも謙遜ですでした。なぜこの謙遜というものがそこまで大切なことなのか、今日は深く考えてみましょう。謙遜は私たちの信仰の様々な面を結ぶ糸のようなものであり、この意味が分かりますと聖書のいろいろな言葉の意味が実にはっきりと見えてきます。もとよりこれからお話しすることは別に目新しいことではなく、クリスチャンとしてはごく当たり前のことばかりなのですが、当たり前のことほど時々確認することが必要となりますので、詳しく見てみましょう。はじめに注意したい点があります。この謙遜という言葉は日本語で聞くとどうも礼儀作法としてのへりくだり、つまり遠慮とか卑下といったものと混同されやすいのですが、これはそういうレベルのものではありません。遠慮や卑下は本当はそう思っていないのに、相手を立てるためにわざと自分を下げてみせることです。例えばお土産などをあげるとき、私たちはよくつまらないものですがと言いますが、これはもちろん言葉の上だけの礼儀です。もしも受け取り手が、はあ、確かにつまらないものですねとでも言うなら、まあ、相手を張り倒したくなります。クリスチャンにとっての謙遜はこういったものとは全く異なります。それは一言で言えば、神様の御前で自分の本当の姿、ありのままの姿を素直に認めることです。具体的には、私たちが神様の前では全く裸であり、本当は何も持っておらず、神様の恵み、私たちの罪深さにもかかわらず、ただで与えてくださる恵みによって生かされているのだという事実を積極的に認めることです。 このことを理解するために、まず私たちが持っているものの中で、私たちが確実に持っており、私たち自身に属するものがあるかどうかを考えてみましょう。仕事、肩書き、財産、家、家族といったものがまず思いつきますが、これは突然経済が変わったり、災害によって一瞬のうちに亡くなってしまうことがあります。何があっても腕一本でやっていけるという特殊な技能や才能を持つ頼もしい人もいるかもしれませんが、それも健康であればという条件がつきます。ただ一回事故に遭っただけで、せっかくの技術やキャリアも使えなくなってしまうということがあり得るからです。昨年秋のハリケーンサンディの際、スタッテンアイランドに住んでいたある日本人の方が、洪水のため家、財産、自宅で行っていたビジネスをすべて失ったのみならず、水が家に入ってきたときに感電してストロークを起こしてしまい、半身麻痺となってしまってナーシングホームに入られたというショッキングなことがありました。わずか数時間のうちに人生のすべてが変わってしまったのです。こうしたことは2年前の東日本大震災の時にも多くあったことと思います。このような話を聞くと、私たちが確実に自分のものとして持っているものは、実はこの世ではないに等しいのだと考えさせられます。仮に人生の終わりまで大した災難にも出会わず、仕事や財産を持ち続けることができたとしても、テモテへの第一の手紙6章にあるように、私たちは何一つ持たないでこの世に来た、また何一つ持たないでこの世を去っていくという現実からは逃れることはできないのです。それでは私たちの人生最大の財産といえるイエス・キリストにある救い、永遠の命はどうでしょうか。これは確かにある日突然消えてしまうというようなものではない、絶対確実な人生の土台です。しかし同時に、この救いは 100% 私たち自身の手柄や功績ではありません。言うまでもないことですが、罪人である私たちには永遠の命を自分の力で勝ち取ることは絶対にできません。救いも信仰も、私たちが罪にまみれて神様を求めていなかったにもかかわらず、神様の方から御子イエスの十字架を通じて私たちに与えられた無償の恵みです。無償の恵みです。では信仰から生まれるさまざまな働き、神様に対する私たちの奉仕はどうでしょうか。これについてはイエス様はヨハネ福音書15章にある有名なブドウの木の例えにおいてこう言われています。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。罪人である私たち自身では、どんなに頑張って動き回っても信仰の実をそれだけで結ぶことはできません。イエス様とつながっていることにより、聖霊が働いてくださって初めて実を結ぶことができる。神様の恵みとして実が与えられるということがここに示されています。もちろん私たちは神様のために用いるようにと、いろいろな賜物を神様から与えられているのですが、これも神様の力が働いてこそ本来の力を発揮できるものです。ちょうど電気のコンセントが入っていなければ機械が動かないのと同じように、神様の恵みなくしては私たちは霊的には実り豊かな良い働きをすることができません。パウロもピリピ人への手紙第2章において、信仰生活を動かしているものが神様であることをこう記しています。 あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからである。この言葉は私たちの信仰のことを述べていますが、願いを起こさせ、実現に至らせるとあるように、主語はあくまで神様です。ここまで来ると、今日の聖書箇所、コリント人への第一の手紙四章にあるパウロの言葉を深く理解することができます。一体あなたを偉くしているのは誰なのか、あなたの持っているものでもらっていないものがあるか、もしもらっているのならなぜもらっていないもののように誇るのか。まさにその通り、霊的なものにせよ物質的なものにせよ、私たちが持っているものは皆神様からいただいたもの、もっと正確に言えば神様から預かったもの、委託されたものばかりです。これを我がものであるかのように誇ったり、人と比べ合うことはできません。もしあえて何か自分自身から出るものがあるとすれば、それは多分私たちの罪だけでしょう。そうなるとやはり私たちは誰もが皆神様の御前では裸であり無一文であるということになります。いや、罪人であるという点で無一文どころか、マタイ福音書18章にあるイエス様の有名な例え話にありましたように、到底払いきれないような巨額な借金を主人に対して抱えている召使いと同じ状態にあることになります。さて、これを聞いて私たちはがっかりしてしまうでしょうか。情けない気がして無気力になってしまうでしょうか。しかし謙遜、へりくだりの意味を本当に知っているキリスト者にとっては、この事実はむしろ喜びとなり、主イエスのために熱心に働く力の源となります。なぜなら私たちが持っていないからこそ、この状態を一番よくご存知である神様に足りないものを与えてくださるよう素直に願うことができるからです。そしてその結果、神様ご自身に働いていただくことにより、自分の力では絶対不可能なほど豊かな実を結ぶことができ、神様のご栄光が現れることができるからです。私たちが神様に従って正しく歩むために必要なものは一にも二にも聖霊の働きですが、これは神様に願えば必ず与えられるとイエス様ご自身が保証されています。ご存知の通り、ルカ福音書11章でイエス様は、求めよ、そうすれば与えられるであろうとの一連の言葉の後に、あなた方は悪いものであっても自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天の父はなおさら求めてくる者に聖霊を下さらないことがあろうかと述べられています。私たちが罪から清められ、神様の望まれるように生きることはもとより神様の御心ですから、聖霊を祈り求めるこの祈りは必ず聞かれると信じてよいのです。イエス様はここで神様への祈りを小さな子供が父親に願い事をすることに例えていますが、そのように子供が親に願うように、私たちも神様の恵みを素直に祈り求めることができます。これも確かアウグスチヌスであったと思いますが、彼はこう祈ったと言われています。主よ、私はあなたをもっと愛したいのです。あなたの愛をもっと私にください。そうすれば私はあなたをもっと愛せます。 これは正しい聖書的な祈りです。なぜなら、神様を愛する信仰は、私たち自身の力では生み出すことができず、ただ神様から来るものだからです。私たちが神様を愛するのではなく、まず神様が愛してくださったのだということが、ヨハネの第一の手紙にある通りです。これと同じ祈りを、私たちは信仰生活においてもっと祈ることができます。例えば、もっと誰かを愛したいと思うでしょうか。神様にこう願うことができます。主よ、あの人をもっと愛したいのです。あなたがあの人に注がれている愛を私にもください。そうでないと私には愛せません。もっと祈りをしたいでしょうか。こう願うことができます。主よ、もっと祈りたいのです。私にあなたが望まれる祈りと祈る心をください。神様のために働きたいでしょうか。主よ、あなたのために働きたいのです。私が果たすべき役目、必要となる力と導きとを与えてください。これはちょうど小さな子供が父親のところに来て、お父さんに誕生日プレゼントを買ってあげたいからお小遣いをちょうだいとお願いするようなものです。これを聞いてお父さんは怒るでしょうか。むしろ喜んで願いを聞いてくださるでしょう。まあ、子供がお小遣いの一部をピンハネしない限りはということになりますけれども、決して怒ることはないはずです。ましてや、父なる神様がこれらの祈りを退けられるはずはありません。なぜなら、パウロの言うように、私たちの中に願いを起こさせ、それを実現に至らせるのは神様ご自身だからです。この話はちょっと聞くと随分安易に聞こえます。それではあまりに子供っぽいのではないか、信仰とはもっとストイックで厳しいものなのではないかと、そのように思う方もおられるかもしれません。しかし、子供のようなことこそむしろ真実をついているということが往々にしてあります。イエス様ご自身がマタイ福音書18章の中で、心を入れ替えて幼子のようにならなければ天国に入ることはできないであろう、この幼子のように自分を低くする者が天国で一番偉いのであると言われています。なぜイエス様はこう言われたのでしょうか。それは、子供のように素直になり、神様を信頼することは、大人には優しすぎるどころか、実は大変難しいからです。私たちは大抵自分の弱さや欠点は認めたくありません。ことにニューヨークのような実力主義のタフな街では、人はいつもサクセスしていて万事うまくいっているように見せなくてはなりません。弱さを認めれば終わりだと、そんなことをすれば今の自分でいられなくなってしまうという恐怖を抱えて生きている人も多いのではないかと思います。こういう状態が信仰生活にまで持ち込まれると、自分自身の中身を見るのが怖くて、神様に対しても自分の姿をありのままに表すことができなくなります。それで自分の罪や心の闇を隠したまま信仰の道を進んでいこうとするのですが、このような歩みは遅かれ早かれ行き詰まってしまいます。コリント人への第2の手紙12章で、パウロは神様から言われた大変素晴らしい言葉を伝えています。ここでこの言葉を思い出してみましょう。パウロは当時何か問題を抱えていました。それが病気だったのか、何か性格的な問題だったのか、それは文脈からはよくわかりませんが、彼の伝道活動の妨げになるほど深刻なものであったようです。パウロはそれを肉体の棘と呼び、神様にこれを取り除いてくれるように三度祈りますが、神様の答えは、 私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れるということでした。自分は強いから大丈夫だと思っていると神様の力が働くのを妨げることになりかねません。素直に自分の弱さを認め、神様にへりくだってより頼む人に聖霊が完全に働いてくださるのです。パウロはここで神様が自分の祈りを聞き届けてくださらなかったのは自分が傲慢にならないようにするためだったと見ています。実際自分の弱さをありのままに認めるへりくだりは傲慢の罪、他人を裁く罪への一番の予防薬となります。なぜならすべて良いものは自分自身から出るのではなく神様の恵みであるということがへりくだりの大前提なので、自分のではなく神様のご栄光のみが現れることを素直に喜べるからです。また神様の恵みこそすべてなのだということが分かれば、他人と自分を比較して劣等感に苦しむ必要は実はどこにもないのだということにも気がつきます。今日のひろこ先生の子どもたちへのお話にありましたように、他人を妬むことも必要がなく、むしろ私たちは他人のことを素直に喜ぶことができるということもへりくだりによって示されてきます。気張って自分の存在価値を神様や他の人の前でプルーフする必要もないのだということも見えてきます。このようにへりくだりは自分自身を受け入れ、自然な姿で喜びを持って神様のために働くことができるのです、できるようになるのです。これは実に何にも変えがたい心の解放、平安ではないでしょうか。弱いゆえに私たちは強く、何も持っていないゆえに富むことができるという神様だけが与えられる恵みがここにあります。まさに心の貧しい者たちは幸いである、天国は彼らのものであるという三条の説教の通りです。今まで述べてきたことは霊的な側面ばかりでしたが、イエス様ご自身が言われているように、神様は私たちの日常の必要についてもよくご存知です。仕事と日ごとの糧を私たちに与えてくださり、主のご栄光となるように用いてくださっています。職業や財産、家族、人間関係、健康も神様から預かったものであって、実は神様のものなのだ、キリストのご栄光のためのものなのだと知ることにより、私たちは日々神様に感謝し、生活や周囲の人々を大切にしながら生きることができます。まさに謙遜、へりくだりはクリスチャンの人生すべてを導くマスターキーであるということができます。これらのことを深く考えてみると、今日のもう一つの聖書箇所であるローマ人への手紙14章7節8節の言葉の意味がよく見えてきます。すなわち私たちのうちに誰一人自分のために生きるものはなく、誰一人自分のために死ぬものはない。私たちは生きるのも主のために生き、死ぬのも主のために死ぬ。生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものなのである。これはキリスト者の人生の要約、へりくだりの結論とも言える言葉です。人生におけるすべてのものは自分のものではなくキリストのもの、キリストのために与えられ、キリストへと向かっていくものです。私たちの人生、私たちそのものが文字通りキリストのものとなっている。それだから私たちは本当の喜びを持って生きていけるのです。しかもこれは自分自身のことだけではなく、他のすべての兄弟姉妹たちの人生も 等しくキリストのものです。このことは私たちが互いを見る目をも変えるのではないでしょうか。特にこのパウロの言葉で注目すべきは、生きることだけではなく死ぬことすらもキリストのためキリストのものとなっていることです。神様抜きの人生であれば、死は生の断絶であって、二つのものの間には何の関係もありません。しかしクリスチャンにとっては、私たち自身の死も人生の一部、共にキリストのものとなるのです。人生の旅の終わりに来た時、これ以上私たちに慰めと励ましとを与えてくれる言葉はないでしょう。一つの例をお話しします。もう亡くなられましたが、ベルギー出身のクリスチャンライターにルイ・イブリーという有名な方がいました。彼の著書の一つに大変興味深いことが記されています。彼は戦時中、ナチスドイツの占領軍に抵抗するフランスのレジスタンス部隊に参加し、チャプレンとして働きましたが、ナチスに逆らってレジスタンスに参加するということ、これは常に死と隣り合わせにいる非常に危険な仕事です。イブリー自身も常に死の恐怖を抱えていました。そんなある日、彼はあることに気がつきました。自分の命は実は自分の所有物ではなく、神様からの贈り物であり、自分にローンとして預けられていたものであって、いずれは持ち主にお返しするものなのだ、死ぬこともまた自分のものではないのだということに彼は気がついたのです。このことを見出したとき、彼は本当に肩から重荷を下ろされたように感じ、平安を得ると同時に、共に戦っている同志たちに対してかつてないほど強い愛と喜びを感じたのでした。イブリーの文には、残念ながら彼が何をきっかけにこのことに気がついたのかは書かれていませんが、ローマ書14章のパウロの言葉は実に彼の体験を裏付けるものです。この御言葉が私たちの心に宿れば、私たちの心をも恐れや不安から解放するとともに、一層互いに愛し合うことができるように私たちを動かしてくれるはずです。最後になりますが、このように謙遜は私たちを大きな恵みと祝福へ導いてくれる鍵です。しかしながら、ここで忘れてはならないことは、これは神様からの犠牲を伴った贈り物であり、主イエス・キリストが十字架の上で私たちの罪をあがなってくださり、復活によって私たちに新しい命を与えてくださったことの上に成り立っているということです。パウロが記しているように、主は神の御子であったにもかかわらず、自らしもべの形を取られ、死に至るまで従順であられ、私たちを救ってくださいました。何らへりくだる理由のなかった主イエスが、私たちを愛するためにこのように貧しいしもべの姿を取られ、苦しみのうちに死なれることを選ばれました。私たちに与えられる恵みはすべてこの主のへりくだりの上にあります。主ご自身がそのように生きられたのであれば、ただへりくだる理由しかないような私たちはどのように生きるべきでしょうか。このレントの期間、私たちは改めて自分自身の貧しい裸の姿、罪人としての姿をありのままに認め、主の御前に心からへりくだり、感謝と賛美を捧げたいと思います。私たちが生きるのも死ぬのもすべてキリストのためと心から告白し、御国の御用のために人生を用いていただけるよう、喜びをもって神様に希望を とともに祈り求めていきましょう。主イエスキリストに常しえの栄光がありますように。アーメン。